ヘブル人への手紙10章。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために、すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となってなるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用です。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されてはいません。ただ裁きと 逆らう人たちを、焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、二三の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者は、どんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。あなた方は光に照らされてのうち、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそっしりと苦しみとを受けたものもあれば、このような目にあった人々の仲間にあったものもありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。